結婚前に彼から会ってほしい先生がいると言われ、教会の先生に会ったのが私と金光教の出会いでした。とおっとりとでも真なる口調でお話しくださったのは、鹿嶋市にお住まいの加藤義恵さん、46歳です。約束の日、時間に遅れてしまった義恵さんを教会の先生は、女性は身だしなみに時間がかかるものだ、とおおらかに迎えてくれました。宗教と少し身構えていた義恵さんでしたが、その出会いから親しみも増し、結婚後も教会に参るようになっていました。4年前の年の暮れのことです。義恵さんは冬休みを前に浮かれて庭で遊んでいる3人の息子たちに、怪我をしないようにと注意していました。しかしその矢先、8歳の次男が1メートルほどのフェンスによじ登り落ちてしまいました。病院では鎖骨骨折と診断されました。ところが3日後、次男の首が曲がったままの状態で動かず、痛がり、吐いてしまいました。微熱もあり、頭痛もするようです。はじめは風邪との診断でしたが、その後も症状は変わらず、改めて CT も取りましたが、首の骨もずれていないとのことでした。しかし、年が明けても首の痛みは増すばかりで、寝起きするのも自分ではできず、当然学校にも行けません。教会の先生にこれまでも何でも話し、力づけられてきた義恵さんは、次男のこともお話ししました。先生は、この痛いけな子供の心底からの願いを、神様は必ず聞いてくださいますよ、と言って、熱心に神様にお願いしてくださいました。原因がわからず不安な気持ちが、先生の優しい言葉で少し楽になりました。先生はおみきを少し手に取って痛いところにつけるよう言われました。教会の先生のことは信頼していますが、おみきをつけることに違和感がありました。ただ、痛がっている我が子を前に何とかしなければという焦りばかりが募っていきました。1月末、効果は期待できないと言われましたが、牽引治療のため次男を入院させました。義恵さんは毎日次男を見舞い、夜家に帰ると不安に襲われました。本当にこの治療でいいのだろうか。あの子を助けられるのは母親の私しかいない。義恵さんはパソコンに向かい、インターネットで病名、治療が可能な病院、ありとあらゆることを調べまくりました。調べれば調べるほどわからなくなり、眠れなくなりました。昼間一人で車を運転していると、涙が出て自分で自分を追い詰めていきました。3月に入っても全く回復が見られず、医師から、危険を伴い未経験ではあるが、手術も考えてみようと言われます。義恵さんは今かかっている医師が信頼できなくなり、インターネットで調べた大きな病院で診察できるよう手配しました。とにかくその時は必死でした。しかし、せっかくかかったその病院のお医者さんからは、治りません。気をつけて暮らしていくか、死ぬ覚悟で難しい手術をするかのどちらかです。と言われたのです。さらに、死んでいたかもしれない。でも今ちゃんと命があって生きている。それだけでもすごいことでしょう。と言われました。義恵さんが最も恐れていた最悪の結末を宣告されました。打ち止めされ、義恵さんは教会の先生に電話で報告しました。すると、あなたは信心の道に外れていますよ、と一喝されました。なぜ教会の先生に叱られるのかわかりませんでした。子供のためにやっていることのどこが新人の道に外れているのだろう。そういう気持ちでした。続けて教会の先生は、お医者さんの言われた言葉は神様の言葉じゃないですか。まずは今、命がある、生きている、死ぬこともあったかもしれないその命を助けようと、今まであなたが頼りなく思っているお医者さんたちが、 最善の治療をしてくださった。そのことに感謝していますか?とおっしゃいました。よしえさんは今日までのことを振り返ってみました。とにかく良くならないことにとらわれて、手遅れにならないかと、右往左往していた自分でした。その時ふとよしえさんは、神様は私のことどう思っているんだろう、という思いになったのです。呆れているだろうか。神様はずっと助けてくださろうとしていたんですね。そして、次男の命をつないでくださり今がある。このことがどれだけ尊いことだったのか。神様の温かい思いがあふれ出し、その思いをいただくこともせずにいた自分に気がつきました。神様、ごめんなさい。こんな私ですが、まだ助けてくれますか?涙があふれて止まりませんでした。そして、どうしたらその思いをいただくことになるのか考えました。よしえさんは目の前にあるおみきを思わず手に取って、神様の思い、祈ってくださっている先生の思いとして、次男の首につけました。そして、今かかっているお医者さんの治療を、神様のお手当として受けていこうと思いました。怪我をしてから半年後、病院に行くと、98% 治っている。運動をやってもいいし、もう診察に来なくていいよ、と言われました。ここまで長い長い道のりでした。原因は珍しいケースで、怪我と同時に風邪をひき、喉の腫れが脊椎に移行してしまったのではないか、とのことでした。出口が見つからず、一方的に不安な感情を神様にぶつけてきたよしえさんでしたが、神様の方から自分をご覧になったら、と考え、神様の思いを受けていきたいと思ったとき、何かが変わっていきました。一方通行ではない、神様の存在を近くに感じた貴重な経験でした。と、爽やかに語ってくれました。